日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークです。今日ちょっと気が散るんですよ。
何どうしたの？
ちょっと音聞こえてますかね、カシャカシャカシャ。広報用の写真撮影さんが入ってましてね、よろしくお願いします。どうぞどうぞ、
なんかね、
何なりと撮ってください。ですのでちょっとバックでカシャカシャって言ったら、あ、きっと今撮ってるんだなっていうふうに思っていただければと思います。さあ、この日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきましてご教授いただいています。今週は井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口哲也です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回でも10回目なんですよね、
はい、なんかねこれいつまで続くのか誰も知らないんですけど、まあとりあえずね10回来ちゃいましたね。
そうですね、ゴールもモヤモヤしてるら
しいです。ゴールはものすごいモヤモヤしてますけどね、はい、まあでもなかなかですよね、もうこれで大江さんとか私自身は4回目ですよね。
あ、そうですね。
ですよね、はい。まあ、なんかとりあえずね、投資や経済のこのモヤモヤを晴らしてですね、日経ベリタスファンを増やそうという、まあ、目的なんですけど、もう一方でそのね、一方では大江ウォッチャーにとってはなかなか大江さんのテレビでは見られない側面を見られるという聞けるというね、なかなか楽しいポッドキャストじゃないかなと思ってるんですけどね。
これをジャンル分けでどういうジャンルに分類されるのかが
分類されるの、一応なんかビジネスというところに入っているようですけどね。
投資金融情報バラエティみたいな、ね、そんな感じ で、
うん、でまあね、はい、じゃあ冒頭やっぱりね、今週の大江ウォッチャーのために、まあ一つちょっとまたモヤモヤを聞いておきたいんですよ、
はい、
なんか毎回やる前にメールで一応ね、今週何がありますかって、はいはい、打ち合わせをやるんですけど、
そうですね、
一応大江さんから来るとなんか大江丼っていう名前で書いてあってですね、まあ、よくわかんないんだけど、私もじゃあ大江丼って呼んだ方がいいのかなと思って大江丼ってなんかメールで返してるんですけど、
メールの最後に大江丼よりって書いてある
んですよね。ですよね。あれは何なんでしょうかね。
ニックネームです。大江丼、
大江丼、
会社の中で大江丼、大江丼って呼ばれてるんですけど、一時期、確か 3,4 年前にマイブームで大江丼
自分で名付けたんですか、はい、
それまでは周りの方にマリリンって言われることが多かったんですよ。それで良かったんですけど、そろそろ20代後半に差し掛かった頃から、なんとなく自分で違和感を覚えてこれは私はマリリンよりもどちらかというと大江丼っていうイメージなんじゃないかなって思って、
ね、
はい、自分のことを自分で大江丼って言ったんですね。
はい、まあでもあれですけどね、ちょっとなかなかここで発揮していただいてる、親父道から見るとなかなか大江丼ってのもいいかもみたいな、ね、感じもちょっとありますよね、
はい、私はもう違和感なくこの大江丼を受け入れてるんですけど、アドマチのスタッフさんも大江丼って呼んでくださって、だから番組の途中でナレーターの方が大江丼今日はどうかしらみたいなことを話しかけてくださることとかがあって、はい、嬉しいんですよね。ちなみに井口さんはニックネームってありました？
ニックネームですか、ね、
はい、
これ何年前だ、30年ぐらい前か、
うん、ずいぶん前、
高校時代にはポチとかいう名前がついてたんですけど、
ポチ
で思い出せないんですよね、なんでそれが私がポチになったのかっていう、多分なんかいきさつはあったんですよ。でもね、なんか覚えてるのはまあ、なんとなくそのポチという名前がつくことによって私はなんかこうね、はい、犬キャラになっちゃったんですよでもね、いいのはね、犬キャラになると結構ね、女の子から愛されるんですね。
あ、
だから当時ほらクラスの女の子とか、はい、あ、ポチーなんて言われてね、
手振られて、
そうそうそう、まあ、人生でだからそういう意味が一番女の子にモテた時代だったかもしれないみたいな。
さすがに今は呼ばれませんよね。
今は残念ながらね、
ポチ部長とか言われてないんですか？
言われてないです
最近はないんですか？
最近ないですよね。だからなんかちょっと編集長に罰つけていただいて、
井口さんだから、うん、イグピーさん
わかりました。じゃあ、ね、朝ぜひ私を見かけたら、はい、イグピーと言っていただくということで、 いきたいと思います。
あ、そんなイグピーさんと今週はお送りしてまいります、はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。と言いますと、時報風。分かりました。
そうかなと思いました。
おー、よかったです、ラジオネームグリーンライオンさん、30代男性会社員の方にリクエストいただきました。いやー、いいですねこれ。
いや、よかったですね。
ちょっと最初吹き出しそうになっちゃいましたもやもや
これなんかあれですよね、何本かこう溜まった時点でね、大江さんのモヤモヤ大賞みたいな決めてもいいかもしれないですよね。
そうですね。
そのうちもやもや大賞やりますんで。
さあ、この日経ベリタス大江真理子のもやもやトーク、最初のコーナーですが、最新の経済ニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、もやもやするなというものをピックアップしまして、日経ベリタスのイグピーさんに教えていただこうという真理子の今週のもやもやです。
すいません、一番の真面目なコーナー
そうです、そうです、
はい、はい、まあ、イグピーです、はい。
なんかあの、はい、プロデューサーさんみたいですね、イグピー。
イグピーね。
イグプロデューサーさん。さあ、井口さん、はい、今週私がモヤモヤしていますのは、はい、セブンイレブン、 お弁当の値下げ販売を容認というニュースなんですね。セブンイレブンジャパンは消費期限が近づいたお弁当などの値下げ販売をめぐる問題で、公正取引委員会から出されていた排除措置命令を受け入れる方針を固めました、うん、そのセブンイレブンジャパン、ここまでは加盟店に示す新しいガイドライン作りで公正取引委員会と調整を進めてきたわけなんですが、値下げの手法、それから損失の負担などの点でほぼ合意できたようで、加盟店への詳細な内容説明も始める予定だそうです、ということなんですが、そもそも論として、うん、どうして今までお弁当の値引き販売を認めていなかったんでしょうか。
そうですね、まあ、認めていなかったというか、ここはちょっと非常に微妙なところではあるんですけども、うん、いわゆるその、まあ、セブンイレブン側の言い分によればですね、はい、そのフランチャイズ契約の中に、値下げをしてはいけないということは盛り込んでいないと。
いないんですか。
いないということですね。で、一応その公取の方もそれは認めてまして、はい、一応その価格の決定権というのは、そのフランチャイズ店側のいわゆる経営判断に委ねられているということは公取も認めています。
加盟店オーナーたちに値段を決める権利はあると、うん、は
い、ただその調査の過程でですね、そのまあ一部の店のまあ主張によればですね、セブンイレブン本部の方のいわゆるそのまあ経営相談員っていうんですか、はい、の方とのやり取りの中で、要するにまあお弁当の値下げ販売したいと、いやそれは困りますと、で、まあ基本的に値下げはやってほしくない、うん、で、まあ、やった場合にはそのフランチャイズ契約の見直しもありえますよというようなまあ言い方をしているのは、これは、優先的地位の乱用にあたる、はい、これ独占禁止法で禁じているんですけども、っていう判断で、まあ、今回公取はですね、見直しをしてくださいということを言っているんですね。だから、まあ、明確に言うと必ずしもあのやっちゃいけないというふうに謳ってはないんだけども、まあ、事実上やりにくいという状態にはなっていたということですね、
どうしてこの値引き販売、うん、しにくい状況にあったんでしょうか。これはコンビニエンスストアのビジネスモデルの問題だと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、まあ、あの基本的には、まあ、当然ながらスーパーとかね、あの値引き販売どんどんするわけですけども、はい、一方で、まあ、あのコンビニエンスストアというのは基本的にはじゃあそれに対して、まあ、ある種非常に歩いていける近いところにあるという、まあ、そこが付加価値なんで、まあ、基本的にはそこでは、値下げはあんまりしたくないというのが、まあ、あの基本的なビジネスモデルの、まあ、前提になっているということなんですね、はい、それでただあの、まあ、状況がやっぱりその変わってきましてですね、まあ、あのコンビニエンスストアっていうのはその、まあ、イトーヨーカドーグループがですね、まあ、アメリカからブランドを導入する形で、日本に、まあ、第一号店を開いてですね、まあ、以来急成長してきたんですけども、はい、2000年代以降ですね、相当その競争も激しくなり、まあ、デフレというような状態も起こってきたんで、やっぱり中には 儲からないお店みたいなのが出てきたと。でそういう儲からないお店からしてみれば、要するにせっかく仕入れてお弁当がですね売れ残って、これ売れ残ったお弁当とは基本的には全部その販売店側の負担になっちゃいますんで、はい、それじゃあまあもったいないし、まあただ損するだけだと。
仕入れの値段分を負担しなければ
いけないんですよね。ということで、まあ、一部のお店がまあやっぱり値引き販売をしたいと、まあ、いうような話になってきちゃったんですね。
ただ、うん、この値引き販売に反対の加盟店オーナーさんたちもいるんですよ。
あのセブンイレブンってのは例えばその日の天気であるとか、あるいはその日の気温とかね、そういうものによって例えばお弁当とかおにぎりがどのぐらい売れるっていうのをいわゆるコスデータでものすごい管理してるんですね、はい、だからそういう徹底的にデータを調べることによって売り上げを最大化するんだけども、うん、一方でなるべく売れ残りも出ないようにっていうね、まあ、そういうことを徹底的にやってきたのが、まあ、セブンイレブンのビジネスモデルということなんですね、うん、まあ、そういうことを、まあ、データも含めてそのいろんな情報提供する代わりに、あのなるべくその売れ残りも出ないような、まあ、仕入れ方をしてくださいよというのが、まあ、基本的にはセブンイレブンの、まあ、やり方なんだけども、じゃあ一旦その値引き販売ということを認めてしまうとですね、じゃあ無駄は出てもいいから余分に仕入れるかということになってきちゃうと、だんだんだんだんその実は販売効率が下がっていって、結果的にはそのコストが膨らんで、そうするとそのなんていうの、時間が過ぎると値引き販売いいんだけど、もともと値段を今度は上げるみたいなことも出てきかねないんで、まあいわゆるセブンイレブンの方としてはなるべくそういう売り方はしたくないというのが、まあ基本的にはまあ会社の考え方かな。
ただその廃棄処分分の、原価負担、これにも、セブンイレブンは何らかの手を打ってるんですよね。
ああそうですね、一応あれですね、まあ、公正取引委員会が一応その排除命令というのを出したのが、6月の下旬ですね、だったんですけども、まあ、そこから実はそんなに、まあ、いわゆる公取がそういうね、もう値引き販売認めなさいと、まあ、ある種言ったわけですから、じゃあ値下げするところが出てきてもおかしくないんですけど、今のところセブンイレブンでそのお弁当値引き販売始めてることで 1% ぐらいと言われてるんですね、まあ、それほどまだ多くない。それと同時にその、まあ、じゃあセブンイレブン本部の方もですね、じゃあ、その売れ残ったお弁当分については今までその販売店の方で全部、コストを負担してたんですけども、じゃあその 15% ぐらいは、本部の方でコストを負担しますと、まあ、いうことをしてるんで、まあ、ちょっとどこまで広がるかっていうのはね、まだ分かりませんけども、まあ、今回の公正取引委員会との合意ができれば、ルールとして値下げも認めるわけですから、まあ、やるところも出てくるかもしれない、うん、
ただ今まであんなにたくさんあるコンビニでたくさんのお弁当が捨てられていたことって、やっぱり環境にも悪いことですし、どうにか考えるべきことですよね、
うん、まあまあ、いかにそうやっぱり売れ残りを作らずにやるかと。でそうやることによって結果的には全体のコストも下がるので、っていうのが、まあ、企業としての経営としては、まあ、そっちが本当なのかなという気はしますけどね、う
ん、私今回のこの問題を受けて、消費者の意識っていうのも変えていかなきゃいけないなって肌で感じたんですよね、うんうん、自分がコンビニエンスストアに行ってお弁当を買うときにどんな行動をとってたかっていうと、奥から一番時間が新しいものをとってたんですよ、うんうんうん、消費期限が長いもの、うんうん、あ、これが一番新しいからこれ買おう、うんうん、ただそういうことが重なって前の棚に並んでいたものが売れ残って廃棄処分されてたんだとすると、うんうんうん、あ、これは私の考え方にも問題があったなって思ったんですよ。
あ、なるほどね、
うん、もうコンビニに買う場合って結構そのすぐ直後に食べることが多いじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
それなのになんで私はあんなことしちゃったのかなってなんか反省しちゃ
います。偉いですね。私ほとんど何もかけなく期限も見ずに大体やってますけどね。ズボラが服着て歩いてる
のに、でも、まあ、そういう井口さんのような買い方がきっと正しいんですよ。その、まあ、食べる時間っていうのを考えて買うべきだとは思いますけど、これはきっと企業の問題だけじゃないなっていう感じがしましたね、う
ん、まあ、社会全体としてもね、やっぱりなるべくそのね、もったいない捨て物捨てちゃうとかですね、まあそういう時代はやっぱりねなくなっていくのかなという感じですね。
なるべく無駄は減らしていきたいですね、はい、うん、以上マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。 さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。今週の日経ベリタスの関東記事なんですが、はい、ニューノーマル、はい、低成長時代投資の新常識ということですね。
なかなかまた難しそうなタイトルになってますけども、はい、ニューノーマルっていう言葉はですね、アメリカの大手資産運用会社のピムコっていう会社の、
まあ、
トップがですね、言い出した言葉なんですけども、はい、でまあ、いわゆるその世界金融危機後の世界っていうのはそれまでの世界とおそらく全然違う、質的にも違う世界になっちゃうよと。で何が起こるかっていうと、例えばアメリカはそれまではとにかくそのひたすら借金をして、消費をしてたけども、はい、もうこれからはその借金を返してですね、今までみたいな消費はもう例えばできないぞとかね、あるいはアメリカも国会で金融危機の後にものすごい財政資金を投入しましたから、まあものすごいやっぱりインフレ圧力がかかってくるよとかね、まあおそらく、全然違う世界がこうやってくると。でそうすると当然ながらその投資のありようっていうのも今までとは全然違う世界が来るよという言葉を、まあ、ニューノーマルというね、新しい、まあ、標準。
そうなんですね。
じゃあそれを日本に当てはめるとどういうふうにこう考えたらいいのかなというのが、まあ、今回の、
日経平均株価再び1万円台回復しましたよね、はいはい、うんうん、この1万円台というところで見てみますと、うんうん、6年前もそうだったということなんですが、はいはいはい、6年前と今とでは、うん、ではこのノーマル標準が変わってるということですか。
そうですね、はい、まあ、だから一応1万円超えたところでですね、はい、ここから先のいわゆる日本のノーマルって何なのかねと、まあ、とりあえず一応ね1万円戻して、まあ、じゃあこれからどうなのっていうところなんですけども、その2003年とのまあ比較でいきますとですね、まあ、2003年の7月末に、日経平均株価っていうのが9563円で、その次の8月末に、1万343円という、はい、まあ、割と今と株価水準って似てるんですね。はい、それで、例えば GDP、で見ますとですね、当時2003年度の、日本の、名目国内総生産 GDP ですね、これが大体、493兆円と。で、まあ、直近のですね2008年度でいくと497兆円と。だから GDP でいくと実は同じぐらいで、まあ、似たようなレベルにあるかなと。で、ただ、ちょっと同じような展開になるかというとどうもそうならないんじゃないかと。まあ、3年にその夏にですね1万円を超えてから、07年にはだいたい1万8000台ぐらいまで上がったんですね。
はい、そうでした ね。
じゃあこの同じカーブをたどるのかなというとどうも違うんじゃないかというのは、まあ、今回の一つのベリタスのまあ見方なんですけども、その一つの大きな要因というのがですね、その03年からのその日本経済っていうのは結局今から振り返ってみるとものすごいその円安のその追い風に支えられてたと。で、実を言うとその03年の、まあ、為替相場の水1ドルが大体120円ぐらいで、でその後大体どのぐらいできたかというと105円から120円の間のまあフラフラしたんですね。でこれってそんなに円安かっていうと、まあ、一見そうではそれほど円安じゃないんじゃないのと思うんですけども、実は円の本当の実力っていうのを見るときにいわゆるその実質実効レートっていうのがあるんですけども、はい、これ実質実効レートって何かというとそのドルだけじゃなくていわゆるその日本の、まあ、いろんな貿易相手の国の通貨をこう、全部含めてかつその物価の変動も、加味した上でですね、本当の意味の円のいわゆる評価ってどうなっていくかというのをまあ見るとですね、実はこの実質実効レートっていうのがこの03年からずっと基本的には円安の方に触れててですね、で実はその07年にはですね、これ1985年にプラザ合意であって、はい、そこからその日本はものすごい円高に見舞われるんですけども、実はそのプラザ合意の直前ぐらいの水準まで円安が行ってたと。
85年以前の水準ぐらい。
だから85年の、そうですね、春ぐらいの水準まで。
春ぐらいの水準で
85年の春の1ドルいくらだったかというと250円ぐらいですね、うん、実は実質的にはその250円と同じぐらいまでの円安になっていたと。
ということはその円安で輸出企業などの収益がプラスに転じ
ているということなんですね。だからさっき日本の GDP が493兆円から515兆円になったって言いましたけども、なんか事実上、そうですね、2003年度から07年度の間に17兆円 GDP が増えてるんですけども、これなんで増えたかって見てみるとその間の GDP で実は企業の設備投資でほとんど増えてるんです。 でそれは何かというと結局円安で輸出で儲かるようになってたから、はい、どんどんどんどんその日本にあの生産能力を増やして、それで、まあ、稼いでた。で GDP もそれによってかさ上げされたと。で一方で本当は消費がもっと増えなきゃいけなかったんで、消費は実はそんなに増えてなかったと。だから、で、まあ、今回の金融危機でですね、そういう円安の状態が一気にキュンとこう巻き戻って、はい、円高水準の方に触れちゃったわけですね。で多分もう一回円安の神風って多分もうちょっと吹きそうにないので、だそうすると、まあそういう円安設備投資のいわゆる過去の追い風とも期待できないので、おそらく日本の少なくとも GDP っていうのは低成長が続くということなんですね。
そういうことなんですね。ただそんな中で、そのどんな新たな常識が生まれそうなんで
しょうか。ですね、まあ、あのベリタスとしてはですね、はい、じゃあそういう常識の中でそのいわゆる個人投資家、まあ、投資家はどういうふうに考えて投資をすればいいのかと。当然ながら、まあ、今までとはちょっと違う低成長の時代がありますから、あの投資の判断基準も相当変わりますよというのが、はい、まあ、今回の、ね、趣旨なんですけども、で、まあ、例えば代表的なところで言いますとですね、そのいわゆる、まあ、株への投資っていうのがかなりその配当利回りを重視した投資にならざるを得ないと。
今までは、
今まではですね、あのいわゆるあの、まあ、株の分類の中でその配当利回り株と、はい、あと成長株って言われてるんですね。それであの配当利回り株 その代表的なものっていうのが例えば電力、で電力っていうのは基本的にはその利益が増えると、その増えた利益を基本的にはその電力料金の値下げで消費者に還元しなさいということになるので、その投資家としてはあまり実はうまみがないですね。うまみがないので基本的には投資家の判断基準としては株価に対してどのぐらい その配当で利回りが得られるかと、はい、だからあのいわゆるファイナンス理論的には、まあ、ほぼ社債とどこどこぐらいの利回りがないとやっぱり電力の投資というのはあんまり妙味がない、はい、で一方でその成長株ってなんだということなんですけども、例えばそのハイテク企業だとですね、そのいわゆる儲かった利益を株主に配当として戻すよりは、その会社の中でもう一回再投資をして、工場とかね、あるいは研究開発に投資をした方が将来の利益をもっと増やせると、でその結果として株価が上がるので、だから多少配当が少なくても、要するにあの投資をしても結果的に株価が上がって投資のメリットを得られるというのが、まあ、
強くしてい
こうという、そういうことなんですね。ところが、最近になって見てみるとですね、実はそのハイテク株ももう投資基準は完全にその配当利回り株になっちゃってると。というのはやっぱり当然ながらなかなかその今の為替の水準あるいは日本経済の成長度からいくとそんなにもう利益成長って望めないので、基本的には株価水準も配当利回りがある程度ないと正当化できないということになっちゃうんですね。でこのちょっとすいません、今あの聞いてらっしゃる方には絵が見えないんですけども、例えばこのキャノンみたいなところはですね、例えばあの株価に対する配当利回りの 3% で、任天堂に至っては 5% 近い 5% 前後ぐらいの今水準になっていると。東京電力が、まあ、直近で大体 2.5% ぐらいですから、それよりもキヤノンとか任天堂の方が利回りが実は高いと。
企業の捉え方が変わってきてるんですね。その他にもいろいろな標準がありますが、こちらは日経ベリタス本誌をご覧いただくことにいたしましょうかね。
ぜひ読んでいただいて、はい、研究していただきたいなと思います。
以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの真理。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの真理です。日経ベリタスという名前の通り経済の真理を読み解くための話題をご紹介いたしますが、今週もしっかりと井口さんに解説していただきます。さあそれでは心の準備はよろしいですか。
はいはい、あのとりあえず私はあの、はい、タイトルがあの今回は変わってなくてほっとしましたけど。
あ、そうですね。
はい、じゃあ行きましょう。
私結構このタイトル気に入ってますので、しばらく続くと。
わかりました。
はい、はい、では早速参りましょう。その1、はい、津村漢方が効いた最高益。
はい、津村はですね、これかつてはあの、まあ、バブル崩壊後90年代とかですね、その多角化 とかね、まあということに失敗して、まあ放慢経営みたいなこともあったんですけども、まあ一時期は、かなりそのまあ経営破綻のまあかなり近い状態じゃないかみたいなことまで言われた企業なんですけども、基本的にはまあもう官報っていうのがもうあんまり成長が見込めないんで、多角化をしてきたっていうのが今までの津村の歴史だったんですけども、逆にまあその大資生から来た過去2代のトップの方はですね、むしろ官報に特化することで逆に生き返るということを、まあやられたんですけど、まあ、特にそのいわゆる医療用漢方薬、医師が処方する漢方薬ですね、はい、こちらの方にかなり特化して、まあ、今までそういう漢方を知らなかったお医者さんにも一生懸命こうセミナーとかを開いてですね、売り込みに行って、でどんどんどんどん漢方を使う、まあ、医師を増やしてい
って新規開拓していたわけですね。
いつの間にか2010年3月期はですね、連結影響利益がですね過去最高になるというところまで来ますね。
ではその2です。上場子会社へ TOB、 日立に続く候補はということですか。
はい、そうですね、まあ、直近のニュースとして、まあ、割と驚きを持って出てきたニュースなんですけども、まあ、日立製作所がですね、日立マクセルとかですね、はい、まあ、いくつかの上場している子会社、これに対して TOB をかけて、まあ、100% 株式を持って、まあ、子会社化しちゃうという、まあ、発表があったわけですけども、まあ、実はこのいわゆる上場している大手企業の子会社っていうのはですね、まあ、結構いっぱいあってですね、じゃあひょっとしたらこの日立に続くようなものが出てくるんじゃないかということで、もともとその親会社がすでに上場してて、さらにその子会社もまた上場するっていうのは、まあ、これ欧米にはあんまりない話であって、それでまあ欧米の投資家なんかからはですね、ちょっとこの資本政策上おかしいじゃないかということは結構言われてたんですね。親子での上場は変なんじゃないか。そう。それで例えば、NEC とかですね、いろんな会社がそういう子会社を、まあ、買収していわゆる、まあ、100% 子会社にするっていう動きが出てきたんですけども、はい、まあ、特にその金融危機以降ですね、株価も相当下がっちゃいましたんで、まあ、だったら今はチャンスじゃないかと。で今回ベリダスで、まあ、ランキングをしてみたのは、いわゆるそういう上場子会社の中で、PBR が低い株価に対して、いわゆる解散価値である一株、純資産がですね、低い1より下がっている会社、これはまあ、はい、言えば評価がものすごい株価の評価低くなってる会社ね、まあ、そういう会社が、まあ、この際じゃあ、TOB をかけて 100% 子会社にしちゃうかという候補になりやすいんではないかということで、ランキングを出してみましたということですね、
はい、ではその3です。どうなる総選挙、株、為替、金利を読む。これは気になるところですね。
気になるところですね、そうですね、まあ先週ですね、民主党自民党それぞれ、まあ、マニフェストっていうのを出してきて、はい、まあ、いよいよ、ね、選挙も本番っていう感じなんですけども、まだわからないんですけども、まあ、今の支持率とか見てるとひょっとしたら、民主党がですね、政権を取るかもしれないと、はい、ということで、じゃあ民主党取った場合にその、まあ、株式とかですね、あるいは金利とかですね、金融マーケットがどう動くのかなということを、まあ、ちょっと専門家の皆さんに聞いてみました。いうことなんですね。
ちなみに株価は、
そうですね、株価については3人に伺ってるんですけども、はい、まあ、2人は上がるかなと、で1人はちょっと下がるかもしれないなと、まあ、その考え方としては、基本的にはやっぱり特に外国投資家がやっぱり政治の変化ということを一つは期待していると、はい、それからもう一つは今その衆参のねじれということは言われてますけども、その要するに今の状態だとなかなかその政治が前に進まないと。で、まあ、仮にもその民主党が、まあ、その政権を取ることになれば一応まあ衆参のねじれは解消しますんで、まあ、政治的安定度は増すんじゃないかと。で政治的に安定すればまあ株式市場ってプラスだろうというまあ評価が多いですね、はい、
皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。日経ベリタス、今週の3つの心理でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、 個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井口さん今日もありがとうございました。
大江丼、大江丼編集長と
イグピー
さんもありがとうござい
ました、はい、ちょっと心苦しいですね。いえいえ、ごめんなさい、本当に慣れ慣れしく、ね、
可愛がられキャラになってきて久々に30年ぶり。
さあ今週も皆さんからたくさんのメッセージいただいてますので、ここで、いつご紹介いたしましょう。ミフパパさん、40代の男性会社員の方です。投資とか資産運用とかに全く興味がなかったのですが、そろそろ考えなきゃいけない世代なので、この番組から興味を持てたらと考えておりますということです。そうですね、
40代。あ、40代です。なるほどね。大江さんもそろそろ考えた方がいい。
あ、私は本当に必要性感じてるんですけどもね。気がつけばこうやって8月になってたりして、本当にびっくりしますよね。でも入り口としては非常に、はい、ハードルも低めですしいいんじゃないでしょうかね、このベリモヤ。
そうですね、はい、
はい。その他にも曇り空さん、ロイヤルさん、モモスケさん、マーゴのしっぽさん、ワンタロウさんなど、多くの皆さんからお便りいただきました。どうもありがとうございました。これからもメッセージどしどしお寄せください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946、0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧くださいね。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。